私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とがあなた方にあるように。アーメン。ある一流化粧品会社があなたの周りにいる最高に美しい女性を推薦してくださいというキャンペーンを行った。数週間のうちに写真を添えた推薦状が何通も届いた。その中にとりわけ従業員の注意を引いた一通があった。この手紙は早速この会社の社長に回された。手紙の主はスラム街に住んでいるという少年だった。綴りの間違いを正した後の手紙の内容はおおよそ次のようなものだった。僕の家から何軒か先に美しい女性が住んでいます。僕は毎日会いに行っています。彼女といると僕は自分が世界一大切な子供だという気がしてくるのです。一緒にチェス盤でゲームをして遊びながら彼女は僕の悩みを聞いてくれます。僕の話を分かってくれ、僕が帰るときは大声で、あんたは私の誇りだよと言ってくれるのです。少年は手紙をこう締めくくっている。この写真を見れば、彼女が最高に美しい女性だということがわかるでしょう。僕も彼女と同じくらい美しい奥さんを持てたらいいなと思っています。文面に好奇心をそそられた社長は、この女性の写真を見たいと申し出た。秘書が差し出した写真には、車椅子に乗った歯のないかなり高齢の女性が写っていた。薄くなった白髪はひっつめて一つにまとめられ、その顔には深いシワが刻まれている。だがどういう具合か、キラキラと輝く瞳がどんな欠点も忘れさせてしまっていた。この女性を採用するわけにはいかないなと笑いながら社長が言った。美しくあるためには我が社の製品など必要ないと証明してくれているようなものだからね。一般に私たちは美しいという場合、外見を指していることが少なくありません。しかし本当の美しさとは、その内側から溢れ出てくるようなものである。この話はそのように教えています。人の内側から溢れ出て、ありとあらゆる否定的に見えるものさえ全て肯定に変えてしまうものを本当の美しさというのでしょう。少年にとって最も美しいと証言された一人の高齢の女性は、少年のために時間を共に過ごし、その悩みにひたすら耳を傾け、その話を少年本人が満足するほどに受け止め、そして別れ際にはお前は私の誇りだと告げていたというのです。どれほどこの女性の言動は、そしてその存在は小さな少年の心を慰め、また励ましたことでしょうか。そして少年の側からするならば、この女性はまばゆいくらい美しいと映ったのです。しかも自分のうちにそれをとどめておくのではなく、一人でも多くの人にそれを知ってほしい、この女性の美しさを知ってほしいと願い、またそうなるようにと行動を起こしたのでありました。今日説教の冒頭で美しさに触れたのは次のような理由によります。 福音の立派に目を向けますと、主イエスが私が良い羊飼いであると言われているのでありますが、実はここで使われている良いと訳されていること順番には美しいという意味をも持っていると知ったからであります。美しいという意味を合わせ持っていると知り、私は先の話を思い起こしたわけであります。良いということも美しいということも、私たちはその見えるところを指している、そのように捉える傾向にあるでしょう。ですから今日主イエスが私は良い羊飼いであると言われるのを耳にします。私たちはそれをイエス様だから良いのであり、また美しいのだと表面的にその御言葉を聞いてしまうのであります。あるいは聖人と言われる人々について、その人の正しさ、清らかさ、それらがその人々を良い人々とし美しいとしているのだと私たちは考えるのであります。そしてそれは私とは違うからと、どこかで勝手な線引きをしているのです。私たちがそのように思う傾向にあるのは、外見で美しさを判断する様子に似ているのではないかと思うのです。人の良さ、美しさも、その人がどれだけ良いことをしているか、正しいか、あるいは熱心か、そういった人の言動も、人を良いとし、また美しいとする、このように考えるのであります。その人たちは特別であった、自分たちとは違うのと言い訳を口にし、区別しているのです。良い羊飼いであるという良いが、美しいという意味を合わせ持っていると知って、私が先の話とともに思い起こしたのは、イザヤ書57章、52章の言葉になります。いかに美しいことか、山々を行き巡り、良い知らせを伝える者の足は。ここで美しいと言われています。しかしここで言われている美しさとは、外見で見た美しさではないということがわかります。その足は良い知らせを伝えるために山々を行き巡っているのですから、誇りにまみれていることでしょう。傷ついてもいることでしょう。決して外面的に美しいとは言えないと思うのであります。私たちにとって美しいとは、汚れや傷とは無関係の状態を指すと考えられます。しかし聖書が告げていることは、見栄えが美しいかどうかではなく、良い知らせを届けずにはいられないと山々を走り回って告げて回ることを、その告げる良い知らせのゆえに美しいとしているということなんです。このように考えています。私は良い羊飼いであると主イエスが言われる場合、その良さは正しいというよりも、良い知らせを告げるために走り回る者の足が美しいとされているように、良い知らせのために傷つき、疲れ果てる、そのような目に見えない良さ、美しさを言い表しているのではないかと思うのです。その良い知らせとは、福音に他ならないのですが、 それは神の子イエス・キリストが私たちの罪の許しのために十字架の死を遂げられたこと、そして復活されたことになります。私は良い羊飼いであると言われる主を、その良い知らせ、福音を人々に知らせるだけではなく、自ら恥ずかしめられ、あざけられ、罵られ、傷つき、人々に誤解されたまま、その身に痛みを受けられ、十字架の死を遂げられたのでした。このような驚くべき方法を通して福音そのものとなってくださったのです。これが今日良い、美しいと言われていることなんです。昨年昇天された、Nさんとしておきましょう。コロナ禍にあって、葬儀ができない、そういう状況にございました。そのため火葬場に私だけが付き添い、その場で小さなご葬儀の祈りをし、お送りいたしました。牧師としてこれほど辛く悲しい葬儀を経験したことがないほどでありました。ですからこの1年、ご遺骨をこの説教団に納めさせていただき、礼拝が休止された時も、再開されてからもずっと礼拝を共にしてきたのであります。その間、ご親戚の方々とはお電話やお手紙で何度もやり取りをし、お住まいの片付けなど一つ一つ許可をいただいて、あるいは費用の負担をお願いし、進めてまいりました。しかし3人のお子様がいらっしゃるということによって、法律上はご親戚の方々も口を挟むことができないことも多数ございました。弁護士を通してお子様方にお手紙をお送りしたものの、連絡がなく諦めておりました頃、数ヶ月後で末のお嬢さんよりお電話をいただき、お話をすることができましたが、ことを前に進めるには至りませんでした。ところが先週の月曜日のことです。突然電話が鳴り、今下に来ているのですがと言われる。言ってみますと、N さんのご長男が教会を訪ねてくださっていたのでした。教会に本当にその説はよくしていただき、母からもお礼を言うようにと言われてまいりましたと、ご挨拶と、そして献金と届けてくださいました。このことを役員に報告をしたところ、ある方が次のように返信をしてくださっています。亡くなられた後でもご家族の和解が成り立つのですね。主の御業に心が震いました。本当にそうだと思います。昨年昇天された際はコロナ禍もあって、本当に孤独のうちにお送りしなければなりませんでした。その様子は私たちの目には良いとも美しいとも映らず、完全な否定的な状況に見えました。しかし主なる神は最もふさわしい時に神の御業を表してくださったのです。 そして私たちの目に映る表面的な美しさ、良さではない、もっと深いところにある神の良さ、神の美しさが確かにあるのだということを私たちに教えてくれたように思うのです。私たちの良い羊飼いである主イエスは言われています。私にはこの囲いに入っていない他の羊もいる、この羊も導かねばならない。こうして羊は一人の羊飼いに導かれ、一つの群れになる。教会の宣教について考えさせられます。この囲いに入っていない羊をも導かねばならないと言われる良い羊飼いイエスの思いを実現し、一人の羊飼いに導かれ、一つの群れとなるために、私たち教会は宣教をするのです。先週の説教において宣教という言葉についてある牧師が述べていた次のような言葉をご紹介しました。宣教とは、教会がこの世に使わされるにあたって与えられた使命、目的、これを受けて私は宣教とは何をしたか、結果はどうであったかと問うことではなく、神に派遣されたその使命、目的を問い続けることである、こう言ったのです。また藤ヶ丘教会の規則に、この教会はキリストの命に従って信仰の交わりをし、福音を述べ伝え、御言葉を教え、愛による奉仕をなし、これらのことによって神に仕えることを目的とすると明記されていることに触れたのです。私たち教会の宣教とは、神に派遣されることによって起こされ、その派遣された使命、目的を果たそうとすることにあります。つまり神ご自身が私たち教会を通して働かれるということであります。私ども教会の規則に明記されていることは、キリストの命に従って信仰の交わりをし、福音を述べ伝え、御言葉を教え、奉仕をし、これらによって神に仕えるということであります。そしてこれらをぎゅっと凝縮して言うならば、私たち教会がなすことは、この世にあって神に仕えるということです。神に仕えるために私たちはこの世に派遣されています。神に派遣された群れとして福音を伝えること、御言葉を教え、聞くことに熱心で、人々に愛の奉仕をなす、これらが教会が教会である理由なのです。私たち教会の宣教は、この世的に見るなら決して効率的でも、目に見える結果が与えられることも多くはありません。しかしイザヤ書に見た良い知らせを伝える者の足が美しいとありましたように、その伝えようとする福音のゆえに、その足は美しいのです。私たち自身は決して良くも美しくもないとして、私たちが伝えるようにと託されている福音は良く、また美しいゆえに、私たちの宣教は良い、美しいとされているのであります。私たちの宣教とは、私たちが神に派遣された使命を言うのですが、キリストが辱められ、あざけられ、 罵られ、傷つき、人々に誤解されたまま、その身に痛みを受けられ、十字架の死を遂げられた。この人、この人の目には美しいと決して映らない。しかし、神の美しさによって福音そのものとなってくださった。この良い一人の羊飼いに導かれ、私たちは全ての人々と共に一つの群れとされていく。これが私たち教会の宣教なのです。神の美しさは私たち教会をこの世に派遣する力となって、今日も私たち一人一人に働いてくださるのです。現地では到底計り知ることができない神の平安が、あなた方の心と思いとキリストイエスにあって守るように。アーメン。